ます。ご起立いただきまして、正英541番。聖なる皆を称えよ。使徒信条を唱和いたします。賛美歌の566番です。我らの主よ、汝の皆は地にあまねくして尊きかな。
その栄光を天に置きたまえ
り。汝は幼子、血のみ子の口により力のもといを起きて敵に備えたまえり。
子はアダムよと恨みを生むものと欲しい進めなかったり。
我、汝の指の技なる天を見。世の人はいかなるものなれば、これを御心に留めたもうや。
人の子はいかなるものなれば、これを帰りに留めたもうや。
ただ少しく人を神よりも低く作りて、またこれに御手の技を収めしめ、すべての羊、牛、また野の獣、空の鳥、海の魚、主我らの主よ、汝の皆は地にあまねくして御手の時とな。賛美歌56番。イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25ないし30スタジオンがばかり漕ぎ出したところ、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らは恐れた。イエスは言われた。私だ、恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。 すると間もなく船は目指す地に着いた。お祈りいたします。恵み深き全能の父なる御神様、今朝も敬愛する兄弟姉妹らと共にこのところで共に礼拝を守れますことを心から感謝いたします。今朝は山口の地より罪の徹先生をお使わせくださいまして感謝です。どうぞ先生の上にあなたの霊を豊かに注い、大胆に御言葉を語らしめてください。また聞く私たち一人一人も聖霊によって心を清められ、しっかりとその御言葉を心に留め、新しい一瞬をその御言葉とともに歩むものとなさしめてください。私たちの教会に連なる兄弟姉妹がのうち病のとこにあり、あるいは重荷を負うてこの礼拝を共にすることのできない兄弟姉妹たちがあることを思います。どうぞあなたが必要な癒し、慰め、励ましを与えて、しっかりと信仰を固く持って歩んでいくことができますように、そしてまたこの礼拝を共にすることができますように、必要な癒しを与え、慰めを与えてください。全世界にはいまだコロナウイルスという、私たちには得体の知れない病によって悩まされていますけれども、どうかあなたがこの災いを恵みに変えてくださいますよ。そして全世界が主の御名を讃えることができますように栄光を表してください。この感謝と願い、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌269番。
2022年になりまして初めてこちらの教会でご用させていただきます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。今回はヨハネによる福音書の6章の16節、さっきは、予告を野口さんに間違いで伝えてしまいました。6章の16節からのところですね。嵐の湖の上で悩んでいた弟子たちのところにイエスが水の上を歩いて近づかれた箇所を皆さんと味わいたいと思います。早速御言葉を味わってまいりましょう。この箇所ですけど、どのような場面なのか、ちょっと前後の、前の箇所とのつながりを見てみたいと思います。皆さん、今174ページお開きでしょうか。上のところ6章の1節からのところでですね、イエスの5000人の食べ物の、給食の奇跡があるわけですが、ちょっとですね、イエスとその一行がどのように動いたか、その、地理的なもの、工程に、目を留めていただいたらと思います。6章の1節、イエスはガリラヤ湖すなわちテビリアス湖の向こう岸に渡られたということ、一度元いた場所から湖の反対側に渡っているんですね。そしてここで5000人の給食、少年の持っていた5つのパンと2匹の魚で5000人の人々の、食べ物を与えられた、その奇跡をなされたのです。これが今読んだようにガリラヤ湖の向こう岸だったわけなんですけど、今回の箇所では弟子たちだけで船に乗ってまた反対の町まで戻ろうとして、まあ、それがカファルナウムという場所なんですけども、湖を渡ってまた戻って、そういう感じで描かれているんです。でさっき、弟子たちだけで船に乗ったというふうに言いました。なぜイエスが弟子たちと一緒に船に乗られなかったのでしょうか。まあ、これについては正しいことは分かりません。まあ、推測でしか分かりませんが、私は15節に答えがあるように感じています。6章の15節をご覧ください。こう書いてあります。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。5000人の給食の奇跡を見て、人々のうち一部はイエスを王にしようとした、そしてしかるべきところに連れて行こうとしたんでしょう。それはなぜそんなことをしようとしたかというと、自分に快適な暮らしをもたらしてくれる、そんな素晴らしい指導者、言い方を変えれば自分たちにとって都合の良い指導者だというふうに考えたからです。でもイエスはそれを望まれずに山に退かれたということが15節の最後から分かるんです。イエス・キリストが5000人の給食をなぜ行われたのか、それはご自分が神の御子であり救い主である、そのことを多くの人に示すために他なりませんでした。ご自分のことを救い主として信じ神と共に歩む人が多く起こってほしい、そしてそれらの多くの人がへりくだって悔い改めて神と共に歩むために、その印としてこの5000人の給食の奇跡をなさったのです。イエスの奇跡の目的、それはすべて十字架と復活につながっているわけなんですね。十字架にかかって多くの人を贖い、復活によって多くの人を永遠の命に導く、その目的のためにイエス・キリストはまっすぐに進まれています。そしてその歩みは 謙遜そのものなのであります。だからイエスはご自分を担ぎ上げようとして人間的なリーダーとして近づく人々から退かれるのであります。さて一方弟子たちはどうだったでしょうか。まあ、これも書いてありませんけども、5000人の給食の奇跡で異様な高揚感に包まれたのではないかと言われています。弟子たちは5000人に食事を配る役目をしたと他の箇所でも書かれています。だから一番近いところでこのパンが増えていく奇跡を目撃したんですね。だから彼らは本当に高ぶったのでしょう。自分はあんなすごい方の弟子なんだぞ、まあ、なんか自分がすごいものであるかのような勘違いが起きたのだと思います。まあ、これは確実にそうだと言い切れない部分がありますけれども、でも今回の箇所ではそんな高ぶった弟子たちと謙遜にまっすぐ十字架に道を進まれるイエス、人々にチヤホヤされようとも全く目もくれず、むしろ人々から退かれるイエス、この謙遜と高ぶり、この2つがコントラストのように描かれていることを覚えていただいたらと思います。それでは今日の箇所の16節から深めていきたいと思います。まず16節と17節をご覧ください。ここで分かることがあります。17節の終わり、ここで弟子たちが船に乗った。だけれどもそこにイエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。イエスが戻って来られないのに弟子たちが自分たちだけで船を出したということが分かります。まあ、このヨハネの書き方だとイエスの到着を待たなかった、イエスがまだ山に退いているのを知っているけど自分たちが出たということなんですね。まあ、どうしてそのようになったのか、同じ場面が描かれているマタイによる福音書とマルコの福音書ではイエスが強いてそうさせた、イエスが弟子たちだけで船に乗せたというふうに書いてあります。なぜイエスがそういうことをされたか、これも想像でしかありませんけれども、5000人の給食を見て異様な高揚感に包まれて浮き足だったような状態だった弟子たちを見てイエスは愛の心を持って訓練をなさったのではないか、あえてこの後困難な後悔があることが分かった上で彼らを船に乗せた、彼らだけで船に乗せられたのではないかと私は考えます。そして18節ご覧ください。強い風が吹いて湖が荒れ始めた。弟子たちだけの歩み、弟子たちだけの効果、そんな時に湖に強い風が吹き荒波に翻弄されたのがあるんですね。すぐ前に渡っていた、さっき見たように6章の1節では簡単に何のトラブルもなく渡ったように見えます。だから今回も簡単に渡れると思ったのでしょうか。弟子た、漁師だった弟子も何人もいることですから、暗い時間だけど対岸までぐらい簡単に渡れると思ったのではないでしょうか。でも前回の6章の一節はイエスが一緒に乗っておられたわけなんですね。まあ、今回は先生抜きだけど問題ないだろう、だって私は特別な弟子なんだ、あの5000人の給食をする先生の弟子なんだぞ、私は強いんだ、まあ、そんな本当に揚々意気揚々として船に乗ったのではないか 私たちだけでもできるんだ、そんな気持ちがあったのではないかと思います。どうでしょうか、人間が自分の力だけに頼って進むとき、そして一緒にいてくださるはずのイエスを抜きにして進もうとするとき、必ずと言ってよいほど問題が起こるのではないでしょうか。まあ、この場面、この彼らだけで船を漕いで、そして嵐に襲われた、これはまさに私たちの人生で起こり得ることです。私たちの人生での大事な教えがここで教えられていることを覚えましょう。で、続いて19節と20節です。まあ、ここは大切ですので私が読んでみます。皆さんは目で追ってみてください。19節、25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。イエスは言われた、私だ、恐れることはない。で、ここ25ないし30スタディオンという距離がわざわざ書いてあります。これはだいたい今の距離で5キロぐらいだそうなんです。岸からそれぐらい漕ぎ進めたところで、弟子たちの乗った船は強風によって進めなくなっていく。そんな時、なんとイエスが湖の上を歩いて近づかれたのだということが書かれています。ここで注目すべきこと、この25ないし30スタディオン、なぜわざわざ岸からの距離が具体的に書かれているのでしょうか。まあ、これは古代聖書の中解釈、聖書学者の間で意見が一致しています。それはこのイエスが水の上を歩かれたという奇跡をまだまだ浅かったんでしょう。どうせ浅瀬を歩いただけなのにそう見えただけでしょう。まあ、そういうふうに捉えられてしまわないためだ、それでわざわざ5キロ離れたところだったんだ、その距離を言っているということです。まあ、つまりどういうことかというと、イエスは岸から5キロの距離を間違いなく水の上を歩いて弟子たちの船に近づいて来られたということを聖書は語るんです。浅かったんじゃないんですね。神である、全知全能の神であることをここで表しているんです。普通はありえない奇跡です。ですけれども、私たちはイエス・キリストが何でもできる神である、だからこれがお出来になったと、まあ、シンプルに理解できれば良いなと思います。さて、この水を歩いて近づいて来られたイエスを見て弟子たちはどう反応したでしょうか。それは19節の最後にあります。彼らはイエスを見て恐れたというんですね。この恐れた、畏敬の念で、神を恐れる、あの恐れるじゃなくて本当に恐怖の恐れなんですね。マタイ、マルコでは、それがイエスだと分からず幽霊が水の上を歩いて近づいてきていると勘違いした、まあ、だから恐ろしかったというふうに書かれています。イエスはその恐れている弟子たちに対して、私だ、恐れることはないと声をかけます。今回第2も選ばせていただきました。この20節、この私だ恐れることはないというイエスの言葉から、今回私は新たなことに気づかされました。それはどういうことかというと、この恐れることはないというのは、私はお化けじゃないよ、イエス、イエスだ、だから恐れることはないんだよとお語りになっただけじゃない、それにとどまらない、もっと深い意味が込められていることが分かったんです。 今日はそのことを皆さんにお分かちします。この私だというギリシャ語の言葉、これは文脈によっては私はあると訳すことができる言葉なのだそうです。私だじゃなくて私はあるとおっしゃったということなんですね。私はある、皆さん思い出す箇所があるのではないでしょうか。旧約聖書の出エジプト記の3章、開かれなくて結構です。神がモーセに現れて、イスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放するために、その使命を彼に与えた、その有名な場面。そこでモーセが同胞たちに神の名前を尋ねられたらどう答えたらいいですかと言った。それに対して神が言われたのが、私はある、私はあるというものだという言葉でした。この出エジプト記の3章の言葉、好きだという方もあると思う。私はある、なんとかという名前ではなく、私はいつでもあるんだ、なくなることがない、必ずそこにいたもう神だということですね。今朝の聖書箇所、この箇所でイエスが弟子たちに私だと言われたこの言葉、これは出エジプト記で生きておられる神が力を持ってそこに臨んでおられることを示した言葉と同じなんです。湖の上を歩いて弟子たちの船に近づいてこられたイエスは言葉を持って彼らに語りかけます。私はある、私はいつでもあなたたちと共にいるんだ、だから恐れる必要はないんだ、そうおっしゃったんですね。先ほども言いました、この20節の私で恐れることはない、私は幽霊じゃないんだということじゃなくて、私はどんなに嵐の湖の上にいてもそこにいる神なんだ、私としてここにいるんだということを湖で苦しむ弟子たちに伝えられたんです。まさにインマヌエルの神、共にいてくださる神であることを表したのです。最後に21節を味わってメッセージを閉じます。21節読んでみます。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。この21節、ちょっともう一度見てください。これ意味が通じない文章だと思わないでしょうか。本当にこれ不思議な不可解な文だというふうに言われています。弟子たちはイエスを迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。一体どういう意味なんだろう。ここは本当に難解な説だというふうにも言われたことがあるのです。でもここで聖書が語ろうとしている大切なことは、イエスを迎え入れるということです。先ほど申しました、どんなに大変な時でも共にそこにいようとしてくださる、私はあると言ってくださるイエス・キリストを、私たちが乗っている船の中に迎え入れようとすることの大切さがこの箇所で語られているのです。人間の力の限界を思い知らされ、すぐに恐れと不安と諦めに陥ってしまう私たちです。きっとこの時の弟子たちもそうだったでしょう。そんな時私たちにできる一番大事なことは、私たちの船の中イエス・キリストをお迎えすることです。それを求めればイエス・キリストが最善に導いてくださる、そ そして目的地まで導いてくださるんだということが比喩的に表されているのではないでしょうか。ここ船はカファルナウムに着いたとは書かれず、目指す地に着いた。私たちにとっての目指す地、それは天の御国です。そこを目指しての航海、よく教会はその天の御国を目指しての航海だという例えられます。イエス・キリストを信じて従っている者が共に乗って、そしてその目的地に向かって進んでいく。だけども信仰の仲間たちにもいろいろ種類がある。その中に喧嘩がある。またその航海自体、荒波を渡るような時があります。私たちの目的地まで、目的地である天の御国に向かっての航路は決して順風満帆ではないわけです。そんな航路で私たちはイエス・キリストをお迎えせずに、私たちだけで船を漕いでいることはないでしょうか。でも大事なのはイエス・キリストを迎え入れること。迎え入れたなら必ず船はエザスに着く。そこにはもちろん荒波もあるでしょう。苦しいこともあるだろうけど、目指す地に導かれるということをこの21節は教えているのではないでしょうか。今私たちは本当に厳しい現実に生きています。まあ、特にコロナ禍でこんな風になるとは私も想像しませんでした。許可が伝道するのが難しい時期、なかなか新しい人を許可に招き入れるのが難しい、そんな中で高齢化が進む現実です。本当に厳しい。私たちはたまに思います、この船の中にはイエス・キリストが一緒にいてくださらないんじゃないか、私たちだけで何とかしなければいけないんじゃないか、そう試練の時感じてしまうことはないでしょう。しかし今日の箇所を思い出しましょう。私たちが持っている力でどうすることもできない、その現実の中でイエス・キリストは近づいてきてくださいます。それが嵐の海であっても、私たちに近づいてきてくださる私だ、私があるんだ。どうかそのイエス・キリストを船の中に迎え入れましょう。そのイエス・キリストと共に目的地に向かっていく、その航海がこの2022年安岡教会の皆さんと共に、私もその航海に礼ならと思っています。共に歩んでまいりましょう。では一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。今日はこの嵐の湖の奇跡の場所を見ましたけれども、ここに込められたメッセージを、意味をメッセージとして表させていただきました。主がお伝えくださったことを信じます。本当に私たち嵐の中を行っていると思われるような教会の歩みをすることがあります。だけれども主をお迎えできているか、主を求めているか、本当にそのことが問われると思います。苦しい中でいつも共にいてくださる主を迎え入れさせてください。そしてこの安岡教会がこの一年も主と共にある、その中で主の技をなす教会として導かれますように。特にこの教会では今体調を崩していらっしゃる方々のため、そして今まで来られた方がもう一度つながるように、そのことを本当に心から願っています。なかなか難しく困難に感じることもありますが、主よどうぞあなたが共にいてください。 私たちのこの船にあなたがいてくださいますから、本当に私たちはそれをお迎えする気持ちで、そして主と共にこの1年これでいくことができるように導いてください。特に今コロナの感染が流行っています。この下関でも多くの感染者が出ていますが、早く収束することができるように、また特にこの教会の関係されるお一人お一人が守られていくことができるように導いてください。すべてに感謝します。尊いイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
献金を捧げます。賛美歌273番の B。
Thank you.
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがここに集し一同の上に、また今日ここに来ることのできなかった教会につながる一人一人の上に、これからも豊かにありますように。アーメン。
アーメン。